ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日から、まあ、全く同じで、私の考えなんですが、その上にちょっと日本人のと加えてですね、もう少し立場をはっきりしようかなというふうに思っております。内容も、まあ、しばらく具体的なことですね。私がいつも考えている、まあ、日本人としての私の考えですね。まあ、子供の育て方っていうのは、日本人は子供を本当に大切にしましてね。まあ、明治でヨーロッパの文明が入ってくると少し変わっていくんですが、本当にこう子供が自由に、のびのびと生活したのが日本なんですね。例えば江戸時代までは寺子屋っていうのがあったんですが、寺子屋っていうのはですね、必修科目とかいうのがないんですよ。いわゆる今のね、算数を教えるとか国語を教えるとかいうことを一応します。読み書きそろばん。一応するんですが、それは言ってみれば科目の中に入ってないっていう感じなんですね。まあ、そういうことも勉強しましょう。お習字も勉強しましょうっていうことはあったんですけども、基本はですね、その子のいいところを、その寺子屋の先生が見出して、それを伸ばすというのが中心だったんですね。こういうふうにこう今ではヨーロッパの考え方と思われてるやつが、実は日本の考え方だったっていうのが、何個かあるんですね。まあ、例えば、専門家っていう概念もそうなんですが、日本は専門家っていう概念が非常に進んでおりまして、例えば大工の棟梁。大工の棟梁が家を建てるときは、その、今みたいに間取りをね、6畳を作ってくれとか、そういう間取りは依頼主は言わないんですよ。家族計画とか自分の人生観とか、どういう生活をしたいってことを言うんですね。そしたら、棟梁の方が専門知識を生かして、それじゃあこういう間取りで、こういう材料を使ったらいいんじゃないか。だから日本の街っていうのはですね、外見も結構綺麗だったんですね。まあ倉敷なんか有名ですけど、まあそれ以外に大分の佐伯だったかな。日本の古い街並みが残ってるところはみんな綺麗なんですよ。これはなんか専門家みたいなものはヨーロッパなんかで生まれてね、パリなんかがちゃんと揃ってるじゃないかなんていう人が言うんですけど、それは日本が先なんですね。まあ日本の文明がそのヨーロッパに渡ったってわけじゃないんですけど、この場合はですね。まあそういうふうに、教育でもですね、こうなんか先生がこれを覚えろ、これを覚えろっていうのが日本で、ヨーロッパはもっと少人数で議論を尽くして、そして子供のいいところを引き上げてますなんつって、ヨーロッパに学べなんつってんの言うんですけど、これ逆なんですね。日本はどっちかって言いますと、子供の実性を尊重して、それをいかに伸ばすかっていうのが、まあ、寺子屋でしたね。まあ、そこで大体、そういった風習が残っておりますので、まあ、日本の明治時代にあたるイギリスではですね、小学校の先生は無知を持ってたんです、無知を。これはどうして無知を持ってたかっていうと、子供は教育を受けてないから野獣であると。野獣を人間にするためには叩いて直すんだっていうのが、まあ、イギリスの考え方ですね。ですからよく、言うことを聞かない子供を木に縛り付けたりもしたんですよ。これに対して日本はですね、全然180度違ってですね、子供は神の子って言ったんですね。大人よりか子供の方が嘘をつかない。心も純粋である。だからその神の子である子供を大人が下手に手を出して、変な、損得を覚えたりね、嘘を覚えたりさせちゃいけないと、まあいうことなんですね。ところが現在はですね、子供に何を教えるかを決めて、国語算数理科社会ならね、決めて、最近ではもう英語をね、これは教育関係者がすごくお金になるっていうことでやってるんで、僕はもう本当にね、そういう考えやめてほしいと思うんですけどね。もう今は AI が全体的に、社会に影響を及ぼすようになりましてね。あと5年とか10年とか経ちますと、語学というものは研究としてはありますけども、文化の研究とか、各国の文化の研究とかね。それから日本語を研究することによって、まあ日本人のルーツを探るとか、こういうことはあるにしても、英語を喋る、何を喋る、ハンガリー語を喋るっていうことはなくなって、全部同時通訳が可能になります。これが目前に来てるのに、小学生に英語を学ばせる。これはまあ利権ですからね、ほとんどが。やっぱそういうことはやめてほしいですね。まあ今は勉強はまあ国語算数理科社会が中心なんですが、それに運動、スポーツですね。 まあ、かけっことか、バレーボールだとか、まあそういったものですね。それから芸術、ピアノだとか、絵を描くとかね。で、私はね、もう今の時代はですね、社会が変わっておりましてね、全員が国語算数理科社会をかなり高度に勉強する必要はないと思うんですよ。今の小学校教育ってね、皆さんご存知かどうかわかりませんが、算数なんかかなり難しいんですよ。この概念みたいなものまで教えてるんですね。それからまあ昔から言われますけど、連立方程式なんかを絶対教えないということで、非常に難しい問題を出したりしてるんですね。で、勉強は必ず平均点をまた取るんですね。国語が得意な子供でも算数ができなかったら算数をゼロにして、そして平均点取りますから、どうもうまくいかないんですね。ところが運動ですよ。運動は今度は100メートルのかけっこが速い子とか、まあ、小学校では100メートルってもあんまり走りませんが、60メートルぐらい走りますけどね。それから、まあ、いろいろバレーボールとか野球がいい人とかね、スケートが速いのとかいっぱいいます。それは平均点を取らないんですよ。なぜか取らないんですよ。100メートルが速い子が、なんで平均点取らないのか。で、100メートル速くて、これはね、もう時期100メートルを11秒ぐらいで走れるようになるから、一つ県大会に出そうとかいう時にね、誰かが他の人が、いや、あの子は足は速いけど、バレーボールできないとか、スケート滑れないとか言わないんですよ。さらにもっと芸術ですね。ピアノとか、お絵描きが好きな子供がいるんですよ。19世紀のフランスなんかはですね、特に19世紀の全般に、ものすごい多数の、画家が出るんですけどね、優れた。みんな、その生い立ちを見ますとね、絵が好きだから、勉強するよりか絵に行きたいっていう人が絵に行ったんですよ。物を描きたい人は小説でありね、ピアノを弾きたい、バイオリンをしたい。社会が変わってきてるんで、必ずしも国語算数理科社会をやって、社会人になって、サラリーマンでやって、そういった学力で決まるという時代じゃないんですよ。おそらくはですね、半分ぐらいはまあ、勉強中心でいい。つまり、これを決めるのが、決めるというか議論する。決める必要はないですけど、議論するのが、それ議論した結果を世の中に公表するのが、文部科学省の本当は役割なんですよ。文部科学省はこれをやれとかって言った上位下達じゃなくて、みんなで議論する。議論した中でできていくもの。それが社会を決めるものなんですね。で、私なんかは、まあ、国語もですね、まあ、漢字も大体ちゃんと書ければいい。今の漢字はですね、こういう枠の中にきちっと入らないといけないとかね。まあ、ものすごく厳密ですが、まあ、それほどしなくてもいい。算数もそうだ。理科とか社会の方がむしろ大切ですよね。物事の成り立ちだとか、社会の仕組みみたいなものをわかりやすく、まあ、小学生で教えるべきかどうかわかりません。小学生では国語算数理科ぐらいで、社会は中学生ぐらいから教えるのが適当かもしれませんね。しかし、運動が好きな子供はどんどん運動させる。100メートルも、バレーボールでも、それからスケートでも、何でもやらせる。それから、お絵描きが好きな人、ピアノが上手い子ね、小さい頃から。まあ、シューブルトでも5歳ぐらいからもう作曲してますからね。ピアノもガラガラ弾けましたから。そういう人を育てて、社会がお金だけの社会じゃなくて、スポーツで感激して、芸術の、今ね、もう、画家もね、優秀な画家も音楽家もほとんどいないんですよ。じゃあ、音楽家いますけど、社会でこう、みんなと一緒にやっていくとないんですね。ですから、非常に日本社会が貧弱な社会になっちゃってるんですね。平均点はかわいそうっていう声を題をつけましたが、平均点ばかりじゃなくて、運動も勉強と一緒の価値が認められてないし、芸術も一緒の価値が認められておりません。したがって日本では絵がすごく上手な子供がやっぱり勉強してるんですよ。もちろん国語のね、漢字が読めるとか、それから 100-75 ができるっていうことはまあある程度必要ですが、それとともにやっぱりね、芸術を鑑賞できるとか、ピアノをちょっと弾けるとか、それからまああの子は非常にテニスが上手いとか、そういう子供を育てるっていうことも非常に大切だと思うんですね。ところがなんでそれがやられないかって言うと、やっぱり子供に発言権がないからなんですよ。つまり声の小さい子供のことをみんな大人が積極的に考えてなくて、 いや、自分は子供の頃勉強したから、自分の子供を勉強させなきゃいけないんじゃないか。いい大学に入ったら、いい人生が送れるから、そうしなきゃいけないっていうのは、あまりにも狭い考えなんですよ。やっぱり芸術家が尊重され、スポーツマンが躍動したスポーツを教える、みんなに伝える。それによって、日本国というものがバランスの取れた、本当に、いい国になってほしいなと思うんですね。ですから、まずは、勉強における平均点をやめる。だから、勉強と運動と芸術を、同列、これね、技能も入れた方がいいような気がするんですね。まあ、私ちょっとこう、技能をちょっと入れようかなと思って、まあ、第一弾としては入れておりませんが、技能も大切なんですよ。いわゆる職人ですね。それからまあ、いろんな技能。これも大切なんで、勉強と運動と芸術と技能といった方がいいかもしれませんね。私今日話してみたらそういうふうに思いました。まあ、それよりか何よりか、子供が本当に何をさせたらいいかっていうのを、大人が本当に子供の立場になってね、考える。かつて日本が子供は神の子と言って、大人よりか子供の方が優れてるという考え方だったということをここでもう一回思い出してもらいたいと思います。